元新聞記者が教える本気のライティング術。
こんにちは、ストーリープロデューサーの山田太一です。
こんにちは、ナビゲーターの言葉幸男です。さあ、今年最後の、
はい、
放送でございます、今年最後のテーマは物語について、ストーリーの法則とは、
はい、
ということでお話しいただきます。
今日 の内容はですね、ウェブライターさんももちろん聞いていただきたいなというふうに思っているんですけども、
はい、
それに加えて、企業内、自分の自社内でライターさんとかを、雇ってらっしゃる方とか、もう自社内でもうホームページのコンテンツとかを全部作りたいというふうに考えてらっしゃる、ご担当者の方や、社長さんとか、そういう方にも聞いていただきたいなというふうに思っております。
はい、では早速お願いいたします。
はい。とですね、自社内でコンテンツとかを作る、担当の方の中にありがちな、この方にとってありがちな悩みっていうのが、なんかそもそもこう、例えば採用ページとかで社員インタビュー載せたいとかなった時に、どういうふうに書けばいいかわからない。なんか物語調というか、こうなんか人のストーリーを書くときってどういうふうに考えればいいのか、書けばいいのかわからないっていう方って結構いらっしゃるなというふうに思ってて、で、でもその、当たり前、なかなかね、そういうふうに悩みになる方、当たり前だと思うんですけども、でもそれでもですね、皆さんが普段見てらっしゃる映画とかドラマって、一つのなんかこうストーリーの法則っていうのがありますよっていうことで、今回そのストーリーの法則っていうのをご紹介しようかなと思っています。で、そのストーリーの法則っていうのがですね、詳しく書いてある一冊の本があるんですけども、これ物語の法則っていう、本があります。
はい、
で、その本の執筆者がですね、ディズニーのアニメ作品とか、ハリウッドの映画の、作品とかの脚本を、に携わられているような方が書いた、本になります。で、その本の中で、紹介されているのが、ヒーローズジャーニーっていうような、聞かれた方も多いかなというふうに思うんですけども、要するにですね、もうストーリーのもう骨組みというか、もう王道ストーリーの骨組みみたいなものがありまして、それがヒーローズジャーニー、主人公の旅路みたいな、和訳するとそういうふうになるんですけども、そういうふうに、法則がありますよというところですね。で、それを詳しく説明しますと、大体4つに分かれるっていうストーリーって、4つの、起承転結みたいなものがあるというものですね。まず1つ目が、別れですね。
別れ。急に別れが来ました。
これ細かくまた細分化していくんですけど、別れがあって、次に試練があって、次に、報酬ですね、その試練を乗り越えた後の報酬。で、その最後に、帰路につくと、帰るという、日常生活に帰っていくっていう、ストーリーの、法則になっています。だいたいですね、主人公は日常生活を過ごしてるわけですよ。で、その日常生活に何かが起こるわけです。で、その日常、何かが起こったときに、困るわけですよね、主人公。
困る。
その日常を取り戻すためにそれを拒否するわけですよ、その変化っていうのは。ただもう行かざるを得ないっていう。
そうなんですよね。
なんですね。で、そうやって旅にというか、比喩ですけど、そうやって試練に立ち向かうことになりますね。で、 その試練に立ち向かうときに仲間ができたりとか、
なるほど、
うん、なんか師匠とも言えるような方ができたりとか、
うん、
で、まあ、その試練に立ち向かっていって、まあ、挫折もするんですけど、でも結局その試練を乗り越えて、何かしらを得て、また日常生活に帰っていくっていうのが、まあ、王道の中の王道のストーリー
ね
の骨組み
え、今、
ですね。
ピクサーのあれこれの映画ありますけど、
うん、
なんかみんなこの法則出てきてるような気が
ね、
します
なんかね、
ね。
こういう感じですよね。結構ね、お決まりのパターンではあるんですけど、やっぱり皆さん惹かれるわけですよね、そういう、やっぱストーリーっていうものにですね。で、まあ、じゃあ、これ、どうすればいいのっていう、じゃあ、この法則を、じゃあ、自社内のなんか、コンテンツにどうやって落とし込んでいけばいいのってい
そうう ですね。
話になってくると思うんですけども、まあ、例えばですね、採用のページで、なんか社員インタビューをする、社員インタビューのコンテンツを載せるっていうので、置き換えていただきたいんですけども、まあ、入社をしますよね、その会社に。で、やっぱり何かしら困難はあるわけですよ。なので、その困難がどんなものだったのかっていうのを記事にする。で、じゃあその困難に立ち向かう上で、どういう工夫をしたのか、どういう仲間上司に、出会って、どんな言葉をかけられたのか、じゃあ結局その困難ってどう解決したのか、で、じゃあ今それどうなってるの、じゃあ今の仕事は今どんなことをしてるのか、その困難を経て、今どういうように仕事をしてるのかっていうのが大体、さっきの骨組み、ストーリーの法則に、乗っとると、もうそういう感じでいいわけです。まあ、それに乗っとって、相手に話を聞いていけばいい、取材対象者に話を聞いていけばいい。ので、もう全然まだ、もう取材も書いたこともありませんっていう方はですね、のストーリーの法則を意識しながら、取材を進めていただいて、で、まあ、記事を書くときもですね、まあ、基本的にこの流れに沿って書いていけば、まあ、文章のテクニックとかはですね、また別の話ですけども、流れとしては、そこまでおかしいものにはならないのではないかなというふうに思っています。
起承転結とはまた違う、ね、まあ、
そう
フ
です
レー
ね。
ムワークといいますか、
うん。
ね、主人公にフォーカスをしているっていうと
そう
ころ
ですね。
ですよね。
はい。
ここがまた見せどころというか、ぐっ
うん
と引き
うん。
込まれる、ね、文章になるのではないかなというふうに。
はい、そうですね。まあ、やっぱりストーリーって、その課題だったり、困難だったりっていうのがつきもので。というか、そもそもそれがないと、面白くないんですよね、単純に。あんまりこの言い方が、ね、もう成功しまくってます、何の困難もありませんなんてものは、誰も読みたくないわけですよ
まあ
ね、
響
正
かない
直。
ですよね。人
響
の
かない。
ね、成功体験はね、あんまり
そうで
響
す
か
ね。
ないんですよね。
はい。なので、これ、採用ページとかじゃなくてもですね、会社の歩みとかをなんかこう、ホームページに載せるときにも、そのまま応用できるものなのではないかなというふうに思うので、まあ、できるだけですね、なかなか失敗っていうのをですね、こう、ホームページ上で、載せるっていうのは、なかなか勇気のいるところだと思うんですけども、その困難、どんだけ困難だったか、どんだけ大変だったかっていうのを、できる限り載せると、やっぱり魅力的なストーリーにはなると思うので、その点を意識していただけたらなというふうに思ってます。
ヒーローズジャーニーです
はい。
ね。別れがあり、日常の別れがあり、試
うん。
練があり、そこで得られた仲間たちや師匠、一緒に戦いに臨み、
うん。
そしてお家に帰ると
そ
い
う
う、
ですね。
日常に帰るという さあ、あの映画ですよ
あの映画ですかね。
のドラマ
どこ
です。
へ、どれだろう。全部
これです。
なんか、多い、なんか見たことがあるようなパターン。
時代劇もそれで出来上
時
がってた
代、
りとかし
そう
ま
ですね。時代劇もそういう感じです
す
し、今のドラマも大体流行って、 ってるのってそういう、流行ってるのというか、
うん、
その根幹の部分っていうのは変わらないのでは
変わ
ない
ら
か。
ないからね、引き込まれるんだと
そうで
ね、
すね、はい。
思います。はい。ということで、今日は、ストーリーの法則についてね、お話しいただきました。まあ、今年最後の放送ということでしたが、はい。やってみていかがでしたでしょうかね、ここまで。毎週毎週。
そうですね。まあ、自分の中でですね、こう、まあ、こうするべき、こうした方がいい、ああした方がいいっていうですね、ライティングについて考えはあったんですけど、まあ、改めてこう喋ってみると、やっぱ自分の思考の整理になりましたし、で、なのでですね、できるだけこう、多くのライターさんに、なんかこう、まあ、ライティング術を身につけるっていうのももちろんなんですけど、なんかこうもっとこう今の現状よりも自分がこうもっと良くなるようにっていうような、なんかそういうお手伝いをこれからも来年以降もしていけたらなというふうに思ってます。
います。そしてね、ライター講座もスタートしております。で、ご興味ある方、ぜひですね、概要欄に URL を載せてありますので、ご連絡いただければなというふうに思っております。この番組を通じてですね、ぜひ皆さん、ライティング術、まあ、ライティングの腕をね、ぜひ上げていただけたらなというふうに思っております。ね、今年も大変お世話になりました。
失礼しました。
はい。
来年お願いします。
来年もよろしくお願いいたします。元新聞記者が教える本気のライティング術、ここまでのお相手は
ストーリープロデューサーの山田太一と
ナビゲーターの言葉幸男でした。それでは皆さん、また来年。